3月25日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。私鉄道が大好きなんですが、はい、ダイヤ改正はすでにちょっと前にですね、16日の土曜日ですかの時点で、あらかた終わっていたんですけれども、そんな中でですね、1個昨日おとといですか、昨日ですね、新線が開業いたしました。三陸鉄道のリアス線、昔はですね JR 東日本の山田線と言ってた部分が、JR 東日本が、その鉄道の基盤を作って、で運営は三陸鉄道という第三セクターの会社がやるぞっていう形で、開通させました。もともと南側にある南リアス線っていうね、盛りという、大船渡市の駅から、ずっと北に上がっていって釜石までの路線と、それからの路線とですね、で山田線の部分を除いたその先の方ですね、その先の方が、その先の方が釜石から久慈かの路線というのはもともとつながってというか、開通していたんですけれども、真ん中に残っていた山田線の部分というのがずっとこれ普通のままだったんですよ。海沿いをずっと通ってたんで津波の被害を一番受けたっていうところだったんですけれどもね、そこの部分が、昨日開業したと。大量バターを振ってですね、地元の人たちが出迎える。この南リアス線と北リアス線が再び開通した時にですね、私取材に行っていて、で列車の中からこう見ていると、はい、駅のところとか、あるいはこう線路が見渡せる港であったりとか、あるいは畑、田んぼのところでですね、大量機を振って歓迎をするっていう、この光景はねすごい感動するんですよ。
はい、
やっぱ我々都心にいると電車列車っていうのはもう非常に身近なものっていうか空気のように存在していて、それこそ山手線なんてホームで待ってると2分半に1本電車が滑り込んでくるっていうね、もう待ちゃすぐ来るみたいなところなんですけど、そうじゃないわけですよね。この鉄道がつながっていて、でそれがこう辿っていけばですね、都心までと、 あいつが住んでる、例えば高校時代一緒に過ごしたあいつが都心にこう出て行って、あれ仙台に出て行って、で、そいつのところまでつながってるんだっていう、なんかその感覚ってっていうのはこうバスだとか、
はい、
自家用車でこう便利になっていてもちょっと違うものがあるのかなっていうね、のを感じるわけなんですが、大量機で迎えてっていうね、この伝統はリアス線、この三陸鉄道が開通した当初からですね、あったらしいんですけれども、今回もそれでこう出迎えたと。でなんといってもですね、釜石の宇野住まい駅のあたりっていうのは、はい、これね、リアス線新しく開通した路線の駅なんですけども、ラグビーのワールドカップの、スタジアムがここにあるということもあって、はい、これからたくさんの人が乗るということも考えるとですね、非常に感慨深いと。周りは変わりましたよ。もういろんなところかさ上げして、だから昔の駅とはまた違うところに駅ができてるんですけれども、そこからね、周りはまだかさ上げが終わったという段階で何かこう物が立つというのはちょこちょこ立ち出してるんですけれども、この鉄道が起爆剤になってまた変わっていくのかなと思うとね、震災から8年が経ったわけですけれども、新しいね、息吹を感じます。これから陽気も良くなりますんで、ぜひいい観光に訪れていただければ、美味しい食べ物もいっぱいありますんでね、
はい、
はい、こんないいニュースも今日は紙面を飾っております。さあ最新ニュースをピックアップいたします。朝刊各紙入ってまいりましたが、今朝の一面トップはもうバラバラという感じですね。特集記事で一面トップというところも結構多いです。朝日新聞は製鉄の人類史に一石ということで、これは世界史のね、なんか昔の話を思い出すんですが、ヒッタイトという帝国が一番最初に鉄器を使ったっていうふうに言われてるんですけど、そうじゃないというのが日本の調査団が、遺物を発見分析したら出てきたっていうですね、また世界史の教科書書き換わっちゃうのみたいな話になりそうです。 読売新聞、自殺対策で地域支援組織と、労働福祉問題も助言ということで、まあ、国内の自殺者数が高止まりをしている中、この対策を強化するための新法案を、超党派の国会議員の連盟議連が、法案を取りまとめたということをトップで報じております。などなどあるんですが、まあ、動いているところで言いますとアメリカです。モラー特別検察官が、その2016年の大統領選挙をめぐって、まあ、いわゆるロシア疑惑というやつですね、トランプ陣営とのロシア側の癒着があったんじゃないか、あるいは選挙への介入があったんじゃないかということについて、捜査を進めておりましたけれども、その最終報告書が先週の金曜日に出て、でまだ司法省の中にある段階だったんですけれども、この中身というのがポロポロ出てきております。というのは、司法省のバー司法長官側がアメリカ議会の上下両院の、まあ、司法委員会のトップに対して、まあ、書簡のようなものを送って、これがまあ大体4ページのものがもう今ネット上にすでに上がってるんですけれども、この中で中身についても少しずつ言及をしているというのが出てきております。まあ、大統領の関与について、共謀は認定はしなかったと、ただ犯罪に関与したか、あるいはその捜査妨害を行ったかどうかについてについては、結論付けないというふうに出てきております。これは過去の反省があって、というのはクリントンさんはクリントンさんでも旦那さんの方、ビル・クリントンさんがですね、ホワイトハウスの中で不倫してたみたいなことがずいぶん前ですけれども、もう20年ぐらい前ですか、一斉に報道されて、でこれについて、特別検察官が仕立てられてですね、いろいろ捜査をしたと、大統領の任にあるかと、この人大統領の資質あんのみたいな話を延々と捜査をした、経緯がありました。あの時はですね、もう弾劾をすべきだみたいなところまでその捜査報告書に、中身に書いてあったそうなんですけれども、そこまで書くとそれは公平中立を旨とするところでおかしいんじゃないかと後々批判があって、で、その後ルールが改められて、まあ、一旦司法省に上がって、でこれを公開するかどうかも司法長官の判断に委ねましょうと、あの当時はかなりこうえげつない性的描写まで実はその報告書の中にあってですね、それまで全部明け透けに出てしまったもんだから、これプライバシーの侵害だろうというような、ところにまで論点が発展してしまったというのがありました。で今回に関してはそういう経緯があったので全部は出さないだろうとか、あるいはこう特別検察官の書きぶりとしても最大限中立性には配慮するだろうというふうに言われていたんですが、確かに中立性の方には配慮したようで、犯罪に関与したかどうか現職大統領については、結論付けないと、ただ免責もしないというようなことが書いてあったそうです。まあただそうすると免責もしないってことは大統領がやったも同然だろうというふうに大統領に反対する民主党側は言うし、で一方でトランプさんの支持者の人たちは、いや特別検察官はこれ結論付けないと、犯罪に関与したと断定してないんだから、これは白か黒かと言われたら白だろうということになるんで、結局ここで結論はつかずこのままずるずるといくんじゃないかと。で大方の予想なんですけれども、民主党が弾劾の根拠を見つけるためには報告書を全部出してもらわないといけないと。でところが司法長官は当然全部出すっていうふうにはならないだろうと。でここでまた法廷闘争になってしまうと。アメリカ人は本当に法廷好きですね。ここから先はまた法廷闘争になってずるずるいくんじゃないかと。でそこと、来年のこの時期にはもうすでに始まっている大統領選挙の行方というのとこうリンクしながらずるずるここ1年ぐらいはやっていくんじゃないかというのが、大方の読みのようです。まあこれで霧が晴れるってことにはどうやらならないんじゃないかというようなところなんですが、まあこれ、いろいろ大統領の足元が揺らぐとそれは外交関係にもいろいろ発展してくるというところもありますんで、後ほど今日のコメンテーターは、中国関係にも詳しいジャーナリスト富坂聡さん、いろいろと伺っていきたいと思います。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。 月曜日いつもですとジャーナリスト須田慎一郎さん登場なんですが、今週はお休みです。今朝はジャーナリストで拓殖大学教授でもいらっしゃいます富坂聡さんにお越しいただきました。朝よからありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。中国を中心に、様々取材されていらっしゃいますが、この間全人代が終わったじゃないですか、はい、そうですね。なんか中国ここのところその締め付けきつくなったぞみたいな報道が結構ありますけど、はい、実際ご覧になってていかがなものですか。いやも
う取材環境はもう悪くなるばっかりですよね。
あ、そういうもんなんですか。
いやもう厳しいですよ。だからまあこれは1年2年っていうよりも、はい、もう習近平政権以降ずっと要するにぐーっとゆっくりゆっくり下がってる感じですね。
ほう、
もうやりにくいやりにくい
やりにくい、やりにくいっていうのはやっぱこう、
もう例えばもう、これまで会ってくれてた人が会ってくれないとか。
なるほど。
もうこれはもう自主規制に入りますから、
もうみんなこう警戒をするわけですか。
そうですね、だからやっぱりこう外国人と会って基本的にあんまり得はないので、向こうには。
あ、なるほど、はい、
だからもう一番最初にダメージ受けますね。
へえ。なんか噂で聞くんですけど、尾行されたりとかね、盗聴されたりとか、そういうことってあるもんなんですか。
これはね、多分そのロックオンされる瞬間があると思うんですよ。
あ、そういう瞬間が、
あると思いますね。向こうにずっといる常駐の記者っていうことになるとね、それは多少のことはあると思うんですけども、ただその一般に普通に行って急にっていうことはなくて、何かのきっかけがあって、っていうふうになると、かなり厳しいことされると思いますね。
それはちょっと撮っちゃいけないところで写真撮ったとか、そういうことがあったりすると。
そうですね。あとはなんていうか入っちゃいけない場所に入るとかね。
なるほど。
チベットとかそのウイグルとか、そういう微妙な場所に入ったりとか、そういうことが多いし、あとは例えばあんまり行かない方がいい場所に行ったりとかですね。
なるほど、ありがとうございます。よろしくお願いします。3月25日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリストで拓殖大学教授富坂聡さんです。富坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富坂さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。イギリスで大規模デモ、 EU 離脱2度目の国民投票を求める。EU からの離脱をめぐって混乱が続くイギリス・ロンドンで23日、離脱の撤回を求める人々が数十万人規模で2度目の国民投票を求め大規模なデモを行いました。メイ首相は3年前の国民投票の結果は尊重しなければならないとして、2度目の国民投票の可能性を否定し、あくまでも自らが取りまとめた協定案を議会で採決にかける構えを示しております。先週の、日本時間の金曜日ですが、 EU は5月までの離脱延期を認めたんですが、その条件は議会で、離脱協定案の承認をしてくれと。じゃなかったら4月の半ばでタイムオーバーだという。4月半ばってあと2週間ぐらいですよね。
いや本当ですね。代わりに焦ってしまいますよね、こちらが。
こちらが、ねえ本当ですよね。
混乱はすごいんじゃないですかね。今なんかその災害並みに、ブレジグリッド用の食料とかなんかを貯めたのがね、あれ10万円弱ぐらいで売って結構売れてるらしいですから。
なんか非常用のもう持ち出し袋みたいなもんですよね。セットになってるやつと、
まず多分食料とか、
医療品ですか、
その辺がもう、ダメージ受けるって言われてるんですね。でもやっぱりこう最大の問題はやっぱりそのこれで、いろんなところでこう分裂がね、はっきりとこう起きちゃって、特にそのメイさんの場合やっぱり足元の保守党の中でね、でも一番最初のこの協定案のところで118人ぐらい、
造反が出ましたね。
だからその足元で割れちゃったことすごい大きいし、これをどう立て直していくのかっていうか、その出方にももう本当千差万別で、だからこう、単純な色分けができなくなってもう、あれですよね。で、最初に旗振ってた人も静かになっちゃってね。
いやー、ボリス・ジョンソンだと今何してんだろうって感じですよね。
この間なんか BBC のインタビュー受けてね、個人的にすごく責任を感じてるとか言ってたけど、今さら責任取りようがないだろうしね。
本当ですよね。煽っちゃった人ですよね。
そうだね。 だからこれどこに着地するのかなっていうのはね、まあ、気持ちは例えば、まあね、あのアジアででっかいこういうの作っても、
はい、
政治的にあまりねあの主導権握ったとから言われるともう嫌だっていう気持ちになるのわからないでもないんですけど、
はい、
ただ要するにやっぱり このこれだけ要するに今世界サプライチェーンのねあの組み込まれちゃっていくと、うん、やっぱりその何が入ってこなくなってとかね、
はい、
そうすると実際に自分たちの生活やってるのどのが困るのかっていうのはもう大実験してるなって感じがしますね。
そうですよね、
巨大な実験でね、どこまでのその
影響が出るのか、
災害レベルに本当になるのかとかね、
はい、これあのね、まさにそのサプライチェーンでいうと、はい、もう全世界に影響が出るだろうと言われてますよ ね、
だから、まあ、日本は結構早々とね、はい、いくつかの企業がもうあの EU 内に、
はい、
あの工場を移したりとかね、
ま
あ、あの関税のあれ手続きがどうなるのかっていう、それだけで大きなそのビジネスリスクになっちゃ困りますんでね、そうなってくると もう事前に要するにそのかなり その損害が出始めてますよね。
まああのいろいろ報道されております。であの一帯一路などについては後ほどまた7時40分過ぎにやりますけれども、はい、この EU 離脱について中国っていうのはどう見てるんですか。やっぱり影響はありますかね。
これはね、要するにその中国としては最初の イギリスを取り込むみたいな話もあったんですけども、
はい、
ただそういうことっていうのはあんまり要するに、うん、あの彼らにとってもメリットないみたいでね。
うまみがなければ別に取り込む必要もないと。
そうなんですよね、結局要するに EU とその一定したあのやり取りした方が楽ですよね。だからまあそこに要するに中国の利益がぐっと入っていくって感じもないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
はあ、そうするとある意味、イギリス勝手にやってくれてみんなが思ってるみたいな。
そうですね。だからあの見てやってもらわないとわからないっていう状況に本当になっちゃってるんじゃないですかね。
固唾を飲んで見守るしかない。
そういう感じですよね。
火の粉が降りかかってくるのだけは避けたいと。
そうですよね。
みんなそう思って
る。みんなそう思ってるってことですね。
はい、まずは EU 離脱、イギリスの EU 離脱について、お送りしました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さん。取り上げるニュースはこちらです。ロシア疑惑の捜査が終結、捜査報告書がどこまで開示されるかが焦点。ロシアによる2016年の大統領選挙への介入とトランプ陣営との癒着をめぐるロシア疑惑のおよそ2年に及ぶ捜査が終わり、指揮を取ったモラー特別検察官からバー司法長官へ捜査報告書が渡りました。バー氏に報告書を全面公開する義務はなく、議会にどの程度の捜査情報を開示するかに関心が高まっております。さあ、まあこれについて概要を記した書簡をバー司法長官は議会側に送ったということで、その情報がまあポロポロと出てきていて、大統領が犯罪に関与したと結論付けないが免責もしないという、判断を見送ったというようなことが報じられております。さあ、富澤さん、まあ、これ一つ局面が変わったというふうには見ていいんですよね。
ですよね。まあ、要するにちょっと、まあ、あのトランプ大統領もね、なんかあの晴れ晴れとした顔でね、言ってましたけど、ただ要するに証拠不十分ということなので、はい、まあ、要するにその火のないところに煙が立ったわけではなく、
はい、
まあ、要するにその確定できるものではなかったってことですよね。犯罪に関与したと結論は付けられなかったってことですよね。
白とも言えないけど黒とは言えない、
そういうことですよね。まあ、ただ要するに例えばあの選挙本部長 の、
はい、
あの
マ
ナファート氏とかね、はい、あと外交のカーターページとかね、あの辺がもう捕まって、
はい、
一部有罪ですからね、
すでにね。
だからそういうことからすると、
はい、
まあ、大統領を追い詰めるほどの話ではなかったんだけど、疑惑はもう疑惑としてずっとあったということですよね、はい、でしかもその裏ではこう互いにものすごいたくさんのその、
はい、
あの諜報活動をしてた人間を捕まえたりとか、その別荘を潰したりとかね、いろいろやってましたんでね、
はい、
だからまあその疑惑がもうゼロだったとかそういう話じゃなくて、やっぱりそういうのあるということで、であの米ロ関係ってずっと言うなっていうか、その停留にこれありますよね。だからそれが実際に私はあのこの 本当に選挙ということにね、
はい、
それにはアメリカのその民意を問うような選挙に本当に深くコミットしたのかと、ロシアがね、これは正直その外国から見ててもかなりはっきりと、なんか何らかのこ
う
報告書の中からね、はっきりと見せてほしいなとは思いますけどね。
むしろその手法というか、
そうですね、いや本当そんなことが実際できるのかとかね、まあ、よくその、まあ、あのところからフェイクニュースのね、
はい、
あのいろんなこう世論の形成の仕方とか、はい、そういうのはいろいろ出てきて、そういうのは、まあ、大体見てますよね我々はね。あ、こうやって一緒にフェイクニュース作っていくと、そのまあそれをこう打ち消すまで時間がかかるんで、その一つのその選挙の勢いというか流れが作り出せるっていうのは知ってるんですけど、
はい、
もっと要するにあの
直接的というか
直接的なね、
はい、
あの関与があの本当に要するに、まあ、例えばグレーゾーンのに至るところまでの間にどういう手法であったのかっていうことも、ね、やっぱ知りたいですよね。しかもやっぱりなんかやっぱ私の頭の中で言うと、やっぱりサイバー大国はアメリカなんで、
はい、
やっぱりそういう意味で言うと、まあ、ロシアがそんなことをね、
うん、やるということは、
ということは、
点々と
。ということですよね。
まあね、一部その辺の手法とはちょっと異なるかもしれませんけど、映画のスノーデンというものであるとか、
そうですね。
その辺で、ポロポロ出てきてますよね。
そうなんですよね。
こんなところまで知ってたのみたいな。
そうですよね。
当然、日本の総理の電話も盗聴してるさ、みたいな話が出てきたりとか。
そういうことですよね。だから、例えば情報開示するということで言うと、はい、例えばその、まあ、あの日本だってあのかつてありましたけどね、あの、撃墜されたあの飛行機の情報をあまり開示しちゃうとどこまで日本が知ってるかっていう話が出ちゃうからっていうことでね、
は
い、要するに守るも攻めるもこれあの安全保障の場合が一体化してるんで、まあ、例えばここでそのあまりにもこうなんかどこまでの疑惑を解明したっていうことがね、
はい、
言うとそのアメリカ の、あのセキュリティの方の実力を見せちゃいしまうっていうところも多分あるのかもしれないし、そういうところでは、まあ、気になってしょうがないっていうのがですね。
でもそう考えると、そもそも全部がオープンになるなんてことはありえない話だし、あってはいけない話だ
し、あってはいけない話のような気がしますね。だからこうロシアが本気でやればやるほどね、
はい、
これは要するにその両方ともがこう、開示できない部分になってくるかなっていう感じがしますよね。それだけに知りたいありますね。
まあその辺ね、一方で、まあ、大統領を追い詰めたい、特に民主党、
はい、
マジョリティを取っている下院の側はとにかく情報全部出せと、
はい、
でそのモラーさんの感触みたいな、黒とは大統領言えないけど、どこまで黒に近いんだと、あとは俺たちがやって操作してやると、なんかそんなところまでも視野に入るみたいですね。
まあ多分その今年の秋ぐらいからはその次の大統領選挙の対抗馬がいろいろこう多分、はい、ちょこちょこと出てくる流れに入りますよね、アメリカはね。だからそれまでの間にできるだけこうダメージをつけてね、
はい、
ということが多分戦略としてあるのかなという気もしますけどね。
これアメリカとしてはもうその内政が完全にプライオリティになってくると
だと思いますね。私は基本的にアメリカの人っていうのはですね、アメリカの人って言い方おかしいですけども、あんまり海外のことに興味ないと思いますよ。やはりその世界チャンピオンの国に生まれてね、
はい、
そしたらやっぱりそれはアメリカの国民にどう見られるかっていうのが、まあ、政治家としての一番大事なことなんで、中東とかヨーロッパのだいぶ後にアジアの関心が来るっていう感じでね、私はいつも見てるんですけども、まあ、そういう意味で見るとやっぱりこの海外に目が向きにくい国だと思いますよね。だけどその中でもロシアはね、
はい、
やっぱりその
別ですよね
、要するにこう一つの要するにその国内政治における一つのポジションというのがもう決まった形であって、今そのポジションに中国がだんだんとこう、
はい、
はまりつつあるというかね、だからその、一つそのあの中国を叩いてあの人気が出るみたいなね、その役割をずっと果たしてきたのがロシアでね、まあ、ここ本当にだから、まあ、なんていうか横綱としてここに出てくるわけですけど、
はい、
やっぱりその、これはじゃあ、いわゆる海外ものとして扱うべきものかというと、まあ、私ほとんどアメリカの内政になってると思いますよね。
なるほど。
対ロシアの態度っていうのがね、
はい、
すごく問われるっていうところがあるんですね。
さあその文脈で続いてのニュースがこちらです。米中閣僚協議、今週の北京に続いて来月ワシントンでも。 アメリカホワイトハウスは米中閣僚級の貿易協議を今月28、29日木曜金曜ですが北京で開くのに続きまして4月3日からワシントンでも開催すると発表しました。4月下旬にも行う首脳会談での最終合意を視野に入れ2週連続で集中的に議論する予定です。さあこれがアメリカにとっては対中国政策というのも、はい、まあ、ある意味の内政の従属変数みたいなものだと、はい、中国はこれどうマネージしていこうとしてますか。
これはね非常に難しいのは、はい、結局要するに、アメリカ国内に今要するにその政治的な中国というその問題ということではない、うん、いわゆる中国嫌いっていうのがもうはっきりと形成されてますよね、はい、でそうして特に要するにそのワシントンの上層部にね、中国に対する警戒っていうのが出てるので、そうするとですね、まあ、政権と、はい、一つの合意に至っても、うん、根本的に そっちの方の、まあ、治療っていうかねできないわけですよね、はい、そうすると要するにベースにまあ中国に対する警戒感でずっと残る形になるので、うん、だからまあそのどこに対して自分たちはそのファイナルアンサーを出していくのかっていうのは非常に難しい、うん、だから昨年6月にこの米中貿易の問題というのは、はい、ミニューチンさんと一回その
あ財務長官と
そうですね一、はい、回こう合意に近いものになったわけですけども、すぐにまたバッとひっくり返されたわけですね。それは要するにその、まあ、多分アメリカの政治から見るとですね、
はい、
その対中国問題で中国に、まあ、その一つ屈服させたっていうのは大きな点数になるので、誰か別の人が出てきてね、
はい、
自分 その政治的なポイントとしてまた出てくると、まあ、そのテーマが変わっていく可能性があるんですよね。
あ、側近同士のライバル関係みたいな
もので決めたのがあると思うんですよね。だから要するにトランプ政権内の個人益、
はい、
それと要するに政権としての利益、そしてアメリカの国益と、もういくつもの段階にその中国は向き合わなきゃいけないので、
はい、
どれに対してね、きっちりと一緒にファイナルアンサー出していく、このタイミングで出すべきなのかとかね、あると思いますし、要するにこの問題っていうのはその中途半端にやると、
はい、
例えばその約束違反じゃないかということをね、後々言われるケースがあるわけですね、その一緒に認識の違いなんかでね、はい、だからそういうのも詰めていかなきゃいけないと、まあ、この間中国は新華社発でなんか作業の現場の写真なんか公開してね、
はい、
向こうがチャイニーズフード食べて、こちらがそのハンバーガー食べたみたいなねこともやってましたけど、まあ、だからかなり一緒に時間使ってやってることは間違いなくて、まあ、合意に向かっているっていうのは、まあ、そういう意味で言うとね、例えばその経済界なんかは、
はい、
トランプさんがこの問題で合意に向かうっていうと株価が上がるんで、だからまあそういう意味じゃ一旦これは収束させたいっていうあれは上動いてると思うんですよ。
そういう意向もあるけれども、うん、最終的な決着まではいかないと、
なかなかね、これは要するにそのコロコロコロコロ経済問題ってテーマが変わって、
はい、
で一回緩むけどまた別の問題、また緩むけど別の問題とか、でもう転がってる問題が大きいのがあまりにも多すぎますよね。
なるほど、だもう長く続くものだと
だと思いますね、
はい、うん、この時間はジャーナリスト富坂聡さんとお送りしてまいりました。日本放送局の方、この後も富坂さんにお付き合いいただきます。7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリストで拓殖大学教授富坂聡さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。タイ総選挙。タイでは昨日8年ぶりの総選挙が行われ、現在軍政のトップを務めているプラユット暫定首相65歳の続投を目指す国民国家の力党がリードし、軍と対立するタクシン元首相派のタイ貢献党が第2位となっております。いずれの政党も過半数には単独過半数には届かず、連立の動きが予想されますが、プラユット首相の続投が濃厚となって、真の民主政治への移行は程遠い結果となりましたと、まあ、国内のメディアは報じておりますが、まあ、タイの総選挙、まあ、軍政からようやく選挙というふうになりましたが、これどうご覧になってますか。
そうですね、まあ、だからまだその軍政が続いているというのはね、要するに、なんていうかリゾート地としてのタイのイメージとあんまりね、は
い、そぐわないかなと
ありますよね、うん、でタイはやっぱりこう、なんかタクシン派と反タクシン派の戦いの時って、もう本当に要するに街のど真ん中でね、ものすごい戦いをやって、
なんか赤いシャツと黄色いシャツみたいな、
そうなんですよね、
ありましたよね、
ありましたね。であれのやっぱりその 結局あれが起こる、うん、一つの問題でもあるし、はい、そうでない部分で言うと例えばその王様が出てきて治めたり しますよね
大体いつもそうですね、
そうですね、うん、だからそういうふうになんていうかあの国民のすごいこうあの強い求心力として王様があるということで、はい、まあそれがすごく安定材料になっている反面ね、うん、要するにこう争いがその下で起きるとどことまで行くというところもあってね、はい、これは非常にその長引くだろうなと思う。でさらにその下でやっぱりその軍というものがね、こうあの変な重りの役割を果たしてずっと来てるっていうことですよね。だからまあその利害調整っていうのは要するに本来まあ政治というのは本来一番最初に持ってる機能であるべきでね、はい、その自分のことをこう主張するっていうのももちろんいいと思うんですけども、そうではなくてその利害調整をするというのは、はい、やっぱりそのまあ、王様なり宗教なりねそういったものにあまりにも委ねすぎてるような気もしますよね、うん、だからこれはやっぱり政治が出てってちゃんとその利害調整するということのですね、はい、機能があの軍ではなくて、うん、あの取り戻すという、まあ、チャンスだったと思うんですけども、うんまあ、ちょっと今回ちょっとそれを意識したなっていう感じはしますよね。
あ確かにその真ん中で妥協案を探るみたいなことっていうのがやっぱこうなるとできづらくなっちゃう。
そうなんですよね、まあ、本来だからあのよく誤解されてるんですけど政治っていうのは自分のそのねなんか主張をバーッと前に出すっていうことでこう日本も最近そういうのがありますけど、そうではなくてね、
はい、
もうそもそもは利害調整なんでね、それができないっていうのは政治家の力量が低いってことでね、で私はやっぱり外から見てる時のこのタイのその政治家の力量が低いっていうふうに見られてるっていうことはね、
はい
まあ、それは一段ちょっとそのなんか残念なことだということをねきっちりとそのまあその彼らがこう自覚しないといけないわけでね、はい、だからそれが、まあ、やっぱりそのあまりにもその徳の高いあの王様とかとかね、はいとかあとはその仏教が非常に大きな役割を果たしてますんでね、はい、だからそういうところにその委ねちゃってる部分があるかなっていう気がしますね。ただ、実は世界を見渡すと今この同じような状況、まあ、台湾も全く同じような状況になってますんで、一つの潮流でもあるような気もしますしね。
まあね国民国家がこう分断されてしまうという、
分断されてね、かなり大きなその、なんていうか分断するようなテーマをね、まあ、さっき の, その,、はい、あのブレグジットも全く一緒ですよね、
はい、
だからこういうのがその一つ の, その傾向だからそのタイだけ の, その、ね特有の問題とも言えないところもあると思うんですけどね。
あとどうぞぜひお聞きしたいのが、はい、あのネット上の噂というかね、はい、これ聞いていいのかあれなんですけど、はい、それこそタクシン派には、はい、あの中国の共産党が結構入ってるんじゃないかとか、はい、あるいは、まあ、ヨーロッパじゃないごめんなさい、はい、あの東南アジア全体としてこう華僑のネットワークが強いみたいなことも言われてるじゃないですか。
そうですね、
この辺ってこの政治に対してってあるんですか。
まあ、結局ねあの中国に対する態度っていうのは、
はい、
どこの国も、ね、二分されていくんですよ。
ああ
の特にね要するにその、例えば観光客を中国から来ることに大量に行ってますから、はい、ずっと1位ですから、そうすると、ねそれに利益を得る人とそうでない人って、
はい
まあ、大体迷惑かけるんで、現地でね、だからその要するに割っちゃうんですね、
はい、
で実はその日本もそうですけども、
はい、
あの国会から全て全部真っ二つになるでしょう。あのアメリカも要するにあのパンダハガーとドラゴンスレイヤーって、
はい、
真っ二つになります、これ実は中国と向き合う国の特徴で、あのだからあって要するにその中国はどちらか の, その利害とすごく結びつくということが多い、
はい
まあ、その範囲内を超えるようなものではないと思います。ただ要するにその中国の影響というのはありますよね。
今日のキーワードタイ総選挙でした。時刻は7時44分です。沖の日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサーの飯田浩司と、
アシスタントの新行一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは、ジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんです。富坂さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ!イタリア G7 で初めて中国と一帯一路参加の覚書を締結。ヨーロッパ訪問中の中国の習近平国家主席は23日イタリアのコンテ首相と会談し、習氏が提唱する一帯一路に参加する一帯一路に関する覚書を締結しました。 G7 主要7カ国が一帯一路に参加するのは初めてで、中国は EU の経済大国イタリアを抱き込むことでアメリカ主導の対中包囲網を突き崩す狙いがあるとみられております。 まあ、これヨーロッパの国々、まあ、G7 じゃ初めてなんですが EU 加盟国だと結構もうすでに加盟しているようですね。
そうですね。特に要するに先進国でない国はね、
はい、
これに対して非常に期待することが大きいですね。
ま
あ、結局その物流からですね、
はい、
物を動かして、活性化させようということで、浙江省の義烏から、貨物列車をバンバンバンバン走らせてるんですけども、
はい、
その通り道になってるね、中央東欧あたりはですね、
はい、
もうみんな要するにその小ロットの貿易で随分動いていますからね。だからそういう意味ではそのまあ、なんか知らないけど向こうで、騒ぎがあるんでそれに乗っかろうっていう感じでみんな来てますよね、
は
い、で実はその一帯一路っていうのは世界も今ね、
はい、
正体はちゃんと見えてないと思うんですよ。つまりその一帯一路イニシアチブっていう中国言い方するんですけど構想ですから、
は
い、
ど
こになったら成功だとかそういうんじゃなくて、
はい、
つまり今後ここの辺りが経済発展するんじゃないのと、みんなで火つけていきましょうねっていうところなわけで、
はい、
まあ、火がつけばそれが成功ってことになるってことですよね。
まあ、そのね、どう見るかというところで、その警戒心をあらわにしながら見る人っていうのは、いや、お金貸し込んでいろいろ開発はさせるんだけど、結局金払えなくなるからそれを借金の方に持ってくんじゃないかみたいな、
ね、ありますね。実際にそういうケースありますよね。ただ要するにその実は中国っていうところは Google 検索ってよく言われるんですけど、
つまり、ね、
Google 検索って最初にぶち込むと、
はい、
すごいひどい検索が出てくる、要するに翻訳が出てくるんですけど、
はい、
しばらくしてやるとすごいレベルアップしてますでしょ。
Google 翻訳精度がだんだん変わりますね。
検索です、すみません、翻訳ですね、
はい、
だからね、つまり最初はひどいもんだと思ってるものが、
はい、
数年すると変わっていくっていう、そういうその修正力があるんですよね。だから例えばですね、なんていうかな、もう2018年の夏ぐらいには、
はい、
中国アフリカ会議っていうね、協力会議やってるんですけども、そこでは、ね、貸し込みではなくてもう完全に援助に変えてるんですよ。だからその一緒に貸し込みというのはもうダメだというのをね、
はい、
見極めて修正してきているとか、だからその、まあ、これも実は要するに完成されたものじゃないんで、
はい、
一帯一路っていうのはやりながら変えていく。これ実は中国式ビジネスとかそういうのがすごく出てくるパターンなんですけども、そういうのが、まあ、顕著なんで、一帯一路っていうのはもうはっきり言って手探り、だからいいとか悪いとかじゃなくて、で、
はい、
目的はですね、これ中国がですね、自国の外側に一つ大きな成長エンジンを作りたいっていう意味なんです。でこれは例えばそのアメリカが成熟し経済が成熟した時に中国っていう外のエンジンがあった、
は
い、日本もそうだったというふうに、はい、いわゆるその一定の成熟した経済が外に求めるのと一緒なんで、それを今要するに中国ぐらい でかい体を支えてくれる外のエンジンというと、
はい、
一帯一路ぐらいのものになるという発想なんですよね。だからその実はまあなんていうかそのまあ結構そのそこのところとの政治との関係がうまくいってないと難しいので、
ええ、はい、その受け入れ国なりの
そうです、そうです。だから2015年ぐらいから中国は顕著に、
はい、
外の状況を整えてる。例えばですね、南シナ海で今喧嘩してる国ないですよね。
まあフィリピンとの間も突き崩してきたし、
そうなんです。だから実はね、インドとの間も一瞬国境紛争が起きましたけど、
はい、
すごい早い短期間の間に、
はい、
収束されますよ。昔だったらありえないことなんですけど、
うん、
だからこういうふうに今日本との関係もしてますでしょ、
うん、そうですね、
北朝鮮の関係も良くしてる、はい、だから実は全方位でそれをやろうとしてるわけですよね、
う
ん、だから中国っていつの間にか変わってるっていうのがあるんですよね、うん、だからそういう意味でのこのイタリアの突き崩すっていうのも、
はい、
まあなんていうかね、一つのなんていうか方向性を持ってやってることでどんどんどんどん伸びてくる。でこれは実は一帯一路というのは政治的に見られることが日本で多いんですけども、
そうですね、
はい、政治的ではなくて経済的なつながりなんで、だから EU は例えば理念的 から結びついて、はい、でいろんな協定を結んでこうやって広げていったんですけど、うん、中国の発想はですね、まず物通しちゃえと、
はい、
そこで要するに物通しちゃったら儲かるやつが出てくるだろうと、うん、儲かるやつが出てきたらその自然と要するにその間の障壁になっているものがなくなっていくでしょということで、実は要するに、はい、あの通関手続きは一帯一路提唱から今 50% ぐらい、はい、あの削減されてるんですよ、時間が各国のですね、まあ、大体だから、はい、そういうふうに先に物を通して先にそれで儲ける人を出してしまえという発想なんで、
一時期あの日本との間の関係でも政令系列なんて言われたことあったんですが、はい、まあ、それでいいと、
はい、
まずは経済を熱するところからやっちまえっていうのがアメリカ、
あ、
中国の発想、
そうですね、だからあの日本と もう明確にあの今その関係変えてる、
はい、
まあ、例えばですね、立ち止まって考えてもらうとすごく分かるんですけども、例えば今はあの憲法改正の議論をやってたりとか、
はい、
とかあとあの空母ね、まあ、攻撃型空母ではないけども、
はい、
元これって多分10年前の中国だったら反日デモですよね。
なるほど、確かにそのネタには絶対になってましたよね。
しかも要するに政府も一言も文句言ってないですよね。
あ、
これが要するにその知らない間に起きてる変化なんですよね。
うん、だからこれってその習近平さん自身 その今まで言われたのはやっぱり一帯一路と言いながら領土的野心なんじゃないかみたいなところまであったじゃないですか、
はい、
ここも変わってきたんですか。ここ変わってます。
領土的野心というのは多分あんまりもともと考えてない
と思いますね。元々考えてない。
それよりもただ単に、はい、あの利益を確保したいっていう、まあ、つまり要するにあの国内経済ね、これからも、はい、あのやっぱり頭打ちっていうかね、
うん、
成熟していかざるを得ないんで、
はい、
そういう意味で言うとそのまだまだそのなんていうかあの利益をもたらしてくれる地域っていうのが足りないんでね、
うん、
それはもうなんか自分たちがそのどあの行き詰まった後に、
はい、
あのこれをそのエネルギーをくれる若い地域っていうのが必要なわけですよね。それはもう 10% ぐらいの成長してくれるどっかの外のエンジンが欲しいわけですね。
やっぱりそれで回していかないと自分たちのこう政権基盤だとか国内の安定も保てないぞっていう危機感があるわけです、
そうですね。で、し外のことに口出すと、
はい、
持ち出しが多くなるんですよ。
ま
あ、例えば自分の言うことを聞かせる国があればいいですけども、
はい、
でもそれっていうのはそこのとこもある程度面倒見なきゃいけないですよね、
そ
んな面倒なことするぐらいだったら多分利益だけ欲しいっていう話ですよ。
だから東西冷戦みたいなイデオロギーで縛ってその代わり経済を面倒見るみたいな形には
しないですよね。
だから、まあ、そんな儲からないことはしない、
そういうことですよね。だからまあその自分の確実に利益になるなら、
はい、
あのある程度あれですけど、まあ、同盟関係っていうと中国はないですからね。
うーん、
実はの非同盟ですから、
はい、
うん、だからのそのもともとあの米ソに対して、非同盟の第三あのグループという形ですからね。だから、まあ、そういう意味ではそういう伝統的にもそれはないんですけど、ただ要するにその、まあ、明らかに、
はい、
あのまあ、戦後の世界の潮流としてはね、あのあ そこまで深いコミットしてもあんまりいいことないっていうのはもう結論出てますんでね。
なるほど。一帯一路についてこの時間お話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。